本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになるはこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
今年って夏ありましたか皆さん。夏大好きラーメン大好きラーメンさんと、
気がついたら夏が終わってたって感じですね。ずっと家に引きこもってました、夏よりも秋が大好き、秋男のノブがお送りします。よろしくお願いします。なんか結構雨が降って、
そうなの、梅雨から夏がなかったの。
あのね、1週間ちょいぐらい、うん、めっちゃ暑い日が続いたんですけど、うん、うわもうダメだって言って、なんかでもね、去年とかまではそれが結構2週間3週間続くようなイメージだったんですけど、今年結構雨降ったりしてめちゃ暑いし、そんななかったような気がするんですけど、ね、
だってほら、ここノブが住んでる、
はい、岐阜県土岐市、
土岐市は、うん、はい、日本一暑い、今今年日本一暑かったよね。
確かそうでしたっけ。
岐阜県多治見市というところがあるんだけど、
は
い、
お隣の多治見市です。
もうほぼ多治見市と言っていいところだよね、ここ、
はい、
あの多治見市の植民地の土岐市だね。
そういう言い方やめてください土岐市民から刺されますよ
が、そこの住人のノブが、まあ、暑くなかったってことは夏がなかったってことだね、やっぱり。
あの子供たちが寝苦しくて暴れ、夜中に暴れるっていうことが今年はなかったので。
毎年あるのそれ。
私は毎年あるんですけど
どうやって暴れるの。
寝ずになんかこううなって、
うん、
起き出してどうのこうのっていう、
暑いよ
って、暑いよとか言って、うん、言うのがあんまなかったんで、うん、やっぱりそんなに暑い日なかったんですよ
子供は正直、うん、
でも本当に気づいたら終わってたって感じですよね。
だよね。いやだから海にも行けてないし、プールも行ってないし、
うんうん、
それはね、減量もね、うん、中途半端な減量でした今年は。
言い訳しないでください。まあ今年でも目標もなかったんで、
そう
しょうがないですよねそれは、はい、うん、私ほらもう、ま、ワクチン、
あ、ワクチン、
はいはい、2回終わったので、うん、もう怖いものなしです。
怖いものなし。
はい。
ブレイクスルーも怖いもの、怖くない。
あのね、うん、ほら、副反応が出るって言うじゃないですか。
はいはい、
打ち終わった後になんかこう体調崩しちゃったりとか。
うん、
1回目打った時は、うん、ほぼなかったです。
うん、
で、2回目打った後は、うん、次の日に、うん、次の日ほら、朝起きて、うん、で、まあ仕事行って、うん、お昼ご飯食べて、まあ、過ごすというか、
うん、
いつも通りのスケジュールで過ごしてたんですけど、うん、お昼ご飯食べ終わった後に、うん、猛烈に眠くなって、
うん、
もう仕事する気なくなって、うん、家で横なってましたね。
で、熱は？
熱なし。
あ、なかったの？
なし、
うん、ただ体を休めろってことよね。だから
昼ご飯食べた後はね、毎日大抵眠くなるんで、
通常運転、
ね、通常運転でしたほとんど。あ、ただその、うん、1回目2回目だったかな、打ったその日に、うん、やたらと眠くなって、うん、すぐ寝ちゃいました。もう10時頃に寝始めようとしたのかな。
体が免疫反応を起こすために休めと、
うん、そうそうそう。確かラーメンさんがその日にちょっと夜時間が空いたから収録しないみたいな、
あ、そうだそうだ、
連絡いただいたんですけど、うん、もうダメ、今日 眠くて何もできんから今日パスって感じで取れなかったんですけどね。
そう、あのね、そのワクチンって筋肉注射じゃない。
筋肉注射ですね。
肩がものすごい筋肉痛が来た時みたいに痛くなるんだけど、うんうん、どうだったの。
いやもう完全にね、あれですよ、
サイドレーズ、
サイドレーズドロップセットで3セットぐらいやったような感じになりましたね。でし
ょ。だからラーメンさんまだ打ってないんだけど、もし打つ時はほら両方とも均等に打ってもらいたいのよ。
両方とも筋肉痛になるよね。そ
う、だから 10cc 入れるんなら 5cc 右、はい、左に 5cc 入れると、うん、両方ともちゃんと筋肉痛が来るってことだから、こうバランスよくほら右だけ強烈な筋肉痛来るのはちょっとなんかちょっといただけないじゃない。
じゃあ片方は普通に打ってもらって、うん、片方は針刺すだけにして
まあそんなくだらない話より、
うん、
あの大切なお話があるじゃないですか。
大切なお話がありますね、はい、あのこの番組が存続している源と言ってもいい皆様からのお便りの紹介でございます、
は
い、
せーの、
はい、
お便りコーナ
ー、皆様からのお便りコーナー、ありがとうございます。ラーメンさんがしつこく言い続けてきたおかげでですねまたお便りをいただけるようになりました。
ありがとうございます皆さん、はい、
中井アット兵庫さんです。
あ兄貴兄貴お久しぶりです。
中井先輩お久しぶりでございます。第275回日清どん兵衛カスタムの回、
はいはいはい、
ちょっと前のお便りですね、すいませんなかなか紹介できなくて、番組6周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ビールでリスニング同時乾杯しました
中江さんのことですよ、テレビで言ってたのは、はいはい、
あのすごくプロデューサーに受けが良かったです、いつも楽しい配信に感謝しています。この番組なくしては生きていけない中毒患者になりました。毎回欠かさず聞いておりますが、すっかりサイレントリスナーになっていました最近は配信を聞いてすぐにコンビニに走っても販売終了していてリスニング実食はできていません、うん、配信時差はもどかしいです。これ本当にね、うん、あっという間なくなっちゃうんですね。最近
サイクル早いね。
本当にどうしたもんかと、ほら以前あったじゃないですか、あのスープと麺だけのやつ。
ああはいはい、
明星だったかな。
めちゃくちゃ美味しかったね。
めちゃくちゃ美味しかったんですけど、ね、あれ配信収録が終わって、うん、私もあの後探しに行ったんですけど、うん、どこにも売ってなかったですね。
売ってないねあれね、
うん、すいません、あのお便り続きでございます、
はい、
さて6周年記念どん兵衛実験をフォローしてみましたと、
はい、
私は日清どん兵衛刻み揚げうどんと、はいはい、ニュータッチ凄麺博多豚骨のペアで麺とスープ具材を入れ替えて食べてみましたすごい取り合わせですね、うん、まずどん兵衛の麺プラス凄麺スープ具材の組み合わせですが、
うん、どうでした、うん、
やはり麺がどん兵衛なのでラーメンにはなりませんとまあうどんですからね。あ、しかしうどんでもないです、
うん、
豚骨スープの何かという感じでした、
はいはい、
麺を固めに仕上げてスープをすせばスープパスタになるかもと思いました、うん、どん兵衛の麺ってちょっと独特ですもんね、
うん、
うどんというには何かこうなんだろう、
うどんでもないしラーメンといえば、うん、まあ、ラーメンでもないしって中途半端なこと
言うなればすごく補足したきしめんみたいな感じなんですけどね、うん、まあ、あれはどん兵衛という食べ物ですね、はい、次に凄麺の麺プラスどん兵衛スープ具材の組み合わせですが、
うん、
お湯の量を凄麺カップに合わせたためスープが薄味になりました、う
ん、あらら、
最初のうちは麺が固めでラーメンと言えないことはないのですが、うん、時間が経つとどんスープで食べるそうめんという感じです、
うん、
薄いスープが和風を引き立ててしまったように思いますと、それぞれの美味しさを台無しにした実験でしたが、実験は楽しいですね、うん、また面白い企画を楽しみにしています。これからも聞き続けますので配信頑張ってくださいとのことでした。
ありがとうございました。いや中江さんさすがですね。
さすがですね。
あのただね、中江さんがやってくれたの、ラーメンさん次やろうとしてたのが、
はい、
そのラーメンのスープが、
はい、
もっとこのこってりしたやつでやりたかったの、
うんうん、
そう豚骨でやってくれたわけでしょ、
はい、
どん兵衛と、
うんうん、
そうなったら、うん、絶対ラーメンになると思ってたの、
うん、
ならなかったね、
うんうん、というかどん兵衛ですからね
いやいや麺はどん兵衛のスープが豚骨スープだったらいやこれはラーメンでしょ
う
と、
うん、まあそうでもなかったみたいです
ね。
やはりあの麺は結構大事だなっていう感じですね、
うん、
はい、ありがとうございました。
じゃあ
続いてのお便り、中井アット兵庫さん
です2秒ぶりですね、
はい、2秒ぶりですね第276回まるちゃんワンタンラーメン2種の回での会話、
はい、
のぶさん、ワンタン麺は実在するのか架空の生き物だと思っていた。ラーメンさん、どうしてもワンタンよりチャーシューを選ぶよね。のぶさん、10代20代の人ってワンタン麺を知っていますかね。これはちょっと聞き捨てならないと思いお便りしました私のふるさと、これ酒田って言いますか、
あ、先のラーメン、山形の酒田、
ね、酒田のラーメンといえばワンタン麺です、
うん、
チャーシューなんかよりワンタンの方が大事です、
うん、
ワンタンで覆われて麺が見えないぐらいが酒田ラーメンの普通ですと、
うん、
そうなんですね。
いや、その酒田ラーメンがさっき 行った、うん、どん兵衛の麺なのよ。
あ、そうなんですか。
麺が。だから中井さんなんか懐かしの味みたいになるはずなんだけどね。なんか、
まあスープが違えば
どうか
なっていう感じですね。はい、多くのお店は看板メニューがワンタン麺で、はい、それぞれが自家製麺だけでなく自家製のワンタンを作っていますと。透き通るような極薄で大きな皮が基本で、エビ一匹入りワンタン、
うん、
ほうれん草練り込みワンタンなどいろいろな工夫もされています。ふわふわでとろけるような大ぶりのワンタン、
うん、
トビウオだしのスープと一緒にすするとまさに雲を飲む美味しさです。うまいこと言いますね。カップ麺のインスタントワンタンとは別物、次元が違います。
うん、
もはやスイーツと同じステージと言っても過言ではないです。えらいところに来ました、
ね。トゥルントゥルンやね、もう。
コロナ禍が収まったらぜひ酒田に行ってワンタン麺を食べてみてください。
はい、
以上クレームメール転じて中井に聞けのコーナーでした。
ありがとうございます。中井
先輩、本当
に。いや、山形本当にね、美味しいラーメンめちゃくちゃあるから、
うーん、
ラーメンどころよ山形は。
あご出汁なんですね。
うん、
トビオって書いてありますけれども、
もうあの 海に面してる方は特にそのだ魚の出汁の効いた方のラーメンが、うん、いやだからケンちゃんラーメンってうまいラーメン屋さんがあってね、
うん、
そこが本当、あのぜひ一回行ってほしい。
なるほど、
うん、
ワンタン、いやでもやっぱり基本的にワンタンっていうとこうプルプルのトゥルトゥルのフワフワのトゥルントゥルなんですよね、うん、ワンタンみたいな。ただ私ほら半分、まあ今大体3分の1ぐらいやっちゃいましたけど、香港人なんで、
うん、
香港でワンタン麺って言ったら、
うん、
エビワンタンなんです
ね。あ、そうだね、エビだね、あっちは。
確かに皮はトゥルトゥルなんですけど、うん、皮本当に。
分厚くない皮、あっちのやつ。
違う違う、逆に薄くって、もう本当、ぎゅうぎゅうのエビ団子の上に、うん、ワンタンの皮膚がこうまとってあるみたいな感じなんですけど、だからこうふわふわのトゥルトゥルのものを食べるというよりかはこうエビ、ぎゅうぎゅうのエビ団子をまとめるためにこうワンタンの皮がついてるぐらい。
エビ団子だよね、エビじゃないよね、エビ団子だよね、なんか。
うんうん、
結構具沢山だね、あっちのやつ。
もうほとんどほぼエビですよ、あれ、
ね、
エビをこう押し固めたみたいな、うん、だからそれをイメージしちゃうんですけれども、まあだからそのワンタン麺っていうこのトゥルトゥルのふわふわのワンポワの雲を飲むようなワンタン麺、一応試してみたいですね。
はい、
ありがとうございました。
よいし
ょ。よいしょ、次が、うん、くちゃめさん。
あ、くちゃめさん、毎度、はい、
テレビ出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
見れないですが、
どこなんでしょうね、お住まいはね。
きっと星型やこの、うん、サングラスをかけてるはずと。
完全に読まれてましたね。
そうですね、はい。YouTube で違法アップロードを探しています。探してみてください。まあ我々は一応オフィシャル寄りなので、違法アップロードを見てねとは言えませんけど、どっかで出てるかもしれません。
いや、くちゃみさん危なかった。会社に、
はい、
金髪がなければ、
ね、
金髪アフロのカツラがなければ必ずメガネでした。読み通りです。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして。
はい。
ラーメンさん、ノブさん、こんにちは。アラフィフに近づきたくないテトです。
近づきたくないテトさん、毎度。
大丈夫です、ほっといても必ず近づきますので、はい、安心してください。
ようこそ、
はい、6周年テレビ出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
残念ながら北九州の知り合いはいないので視聴できませんが、これをきっかけに全国区の番組出演期待してます。我々も期待してます。誰か声かけてください。第281回の放送で趣味にかかるお金の話をされていましたが、
はいはい、
私もノブさんと同じくランニングの趣味は10年以上続けていますが、
はい、
年に1回のシューズとインソールの費用に2万円以上くらいで、他のスポーツに比べたらお金がそんなにかからない気がします、
うん、
マラソン大会はそんなに出る方ではないですが、参加費が規模によるけど5000円くらいかかるので、ちょっと貧乏人には痛いですと、
はい、
ラーメンを毎日食べ歩きしたい気持ちはありますが、
うん、
お金がないのでラーメンでカップラーメンで癒していますと、
うん、
いきなり質問ですが、
はい、どうぞ。
お二方はラーメンを食べに行った時にサイドメニューは頼みますか？
はい、
私はチャーシュー丼があれば頼んでしまいます。
チャーシュー丼。
お店それぞれの個性があるサイドメニューを食べるのも楽しみなのですが、
はい、
お二人が気に入っているサイドメニューがあれば教えてください、
はい、
ところで、同僚となんでラーメン屋さんのサイドメニューに餃子、チャーハンは分かるけど、うん、唐揚げを出す店が多いのかわからないね、
うん、
と話したことがありますが、 ラーメンさん分かりますか？それでは配信楽しみにしていますと、
はい、
いうことでございます。サイドメニュー、
サイドメニューの王者はやっぱ餃子チャーハンでしょ。ラーメンは、
まあ、餃子ですよね。
餃子白飯やね。ラーメンライス、
はい、炭水化物万歳ですね。
万歳。
必ず食べる、
必ず食べるはないね。昼飯で行くなら、うん、さチャーハンとか食べるかもしれない。チャーハンか、あ、でもライスかな。
いや、どちらかというとね、トッピングの方に目がいっちゃいますね。味玉があったらトッピング入れちゃうかな。
はいはい、そうなんだよね、
うん、生卵があっても入れちゃうかな。
丼もんって意外とね、いかないね。
だってほら、もうラーメンって基本的にこの丼一杯で、うん、まあ、完成されてるから、なんかそれに足すとなると、でもチャーシュー丼とかあったらちょっと目移りしちゃうかもしれない、うん、だってほら、あのチャーシューって言ったらそのお店の自慢のね、具材の一つじゃないですか。
そのね、チャーシューも、チャーシュー丼の場合も美味しいけど、うん、ラーメン屋さん好きなのはチャーシューが売りんところは、うん、チャーシューが売りなラーメン屋さんは必ず白飯頼む。そういえばそれをね、不届きにもうラーメンと一緒に食べるんじゃなくて、ご飯と食べた方がそのチャーシューが美味しいのよ。不届きも
気持ちはわかる。
わかるでしょ。あの麺と合わせるよりご飯と合わせた方が絶対美味しいじゃんね、あれ。
あ、あるいは。
何？
そのチャーシューとメンマだけを小皿に寄り分けて。
当てにするのか？
ビール飲んじゃう。あー、罪深い。まあでもチャーシュー丼って言ったらほら、あのチャーシューは必ず仕込むんで、
うん、あの歯切れが出るんだよね、チャーシュー丼って。結構、
あ、なるほどなるほど。
チャーシューの縁っことかが結構1枚ならないところがまあまあ出るんで、
はいはいはい、う
ん、
そういうのを寄せ集めて、
そうそうそう、店によってはあの限定何杯っていうところもあるし、まあ、チャーシュー丼がうますぎるところは、うん、逆にもうそのチャーシュー用にチャーシューを炊かないといけないみたいなお店もあるからね。
そういうところで出てして、ほら、チャーシューだけをこう持ち帰り販売とかもできたりしませんかね。まあでも、あのお店にしてみれば別に手間かけることもなくメニューが一品増えるんで、うん、悪い選択じゃないですよね。
そうだね。
あとね、キムチがあったら頼んじゃうかな。
それはウィズビールでしょ。
すいません、あのラーメンがあってもあの、まあ、お店によって置くとことかないとこありますけど、うん、キムチ出してるところだったら、うん、ちょっと箸休めにいただくかなっていう気
がします。休む？
休まりますね。
休まる。
気が休まる。
いや、あのね、ラーメン屋さんがあのお酒飲める人だったら、うん、もう理想の休日があるのよ。聞いてもらえますか、理想の休日。
なんか前もそんな妄想聞いた気がする。どうぞ、
はい。カウンターだけの、
はい、
中華そばのラーメン屋さんに行くのよ。
はい、
そこに行って、うん、まず、餃子と瓶ビールの小瓶を頼むのよ、うん、
はい、
で瓶ビールの小瓶をグラスにトクトクトクトクと入れて、うん、飲みながら餃子を、ね、焼き餃子を食べ、
うんうんうん、
で新聞を読み、もしくはゴルゴ13とか多分置いてあるから、そういうところ、
あと週刊朝日とか
そうそうそういうの読み、あのもちろん行くのはほぼ寝巻き、
はい、寝巻きですか。
スウェット上下で行って、はい
はい、サンダルか、そうそう、かなんかで
サンダルで行って、もう日曜の昼から、
はい、
そんな格好で行って、餃子、ビール、うんうん、で最後に、あ、おばちゃん、あのラーメン一杯みたいな感じの一回やってみたいんだけど、ビールが飲めないのよ、ラーメンさん。
そうですね、うん、あのそのラーメン屋さんの壁にはこう、うん、キリンビールとかアサヒビールみたいな、これ、ね、ジョッキを持った
水着のね、
水着のムチムチプリンプリンのお姉ちゃんのポスターこうやって貼ってあったりとかして、うん、
あと、あのハエが止まる、あの
ハエ取り紙
ハエがしてあるとこ、
一つね、今の妄想に注文つけるなら、うん、ビールは瓶ビール、小瓶じゃなくて中瓶です。
中瓶なの、
うん、小瓶が置いてあるところは、うん、こじゃれた料亭です。
あ、じゃあ中瓶でいいです、
うん、中瓶ね、中瓶を
片で、その際なんかあったでしょ、もう一個質問が。そういえば
瀬戸さん、なんで唐揚げがあるのかと。
はい
はい、
これ不思議じゃない、この話。
唐揚げだってやろうと思ったら、それ用に唐揚げ仕込まんといかんですよ
ね。No. その以前の問題。
ところで、同僚となんでラーメン屋さんのサイドメニューに餃子、チャーハンは分かるけど、唐揚げを出す店が多いのか、だそうです。
これを不思議に思う、思わないでしょ。
思わない。思わない。
でも、テトさんは思ってるんです。これね、
うん、
分かったんです、何が
原因。何ですか、何ですか。
これは地域性なの。
あ、はあ。
関西の人、特に京都に近いところの人は、
はい、
あの唐揚げが必ずラーメン屋さんにある、うん、
あ、 そうなんですか。
だから確か関西の方なの、テトさん
ですよね、
うんうん、でなぜ関西のその京都付近のお店に、うん、サイドメニューといえば唐揚げなのか、
うん、
これ謎が解けたんですよ。
そうなんですか、うん、それはラーメンに聞けのコーナーでいい。
あ、じゃあこれちょっと置いときましょう、
はいはい、ということで今週の獲物でございます。
あ、ちょっと押しましたね、だいぶね。
ラーメンさん、
はい、
来ましたよ。
何が来たの。
王者が来ましたよ。
王者、
久しぶりに。
カップラーメン界の王者ですか。
ニュータッチス。
あ、
来ましたね、久しぶりですね。
いや、もう何年ぶり。
ねえ、しかも名古屋飯って書いてあります。
はい。
ニュータッチスゴ麺、名古屋ザ台湾まぜそば。ザ台湾まぜそば。
なんか親近感があるね。
でもね、これ確かね、
はい、
名古屋シリーズ、ね、前もあったはずなんですよ。
うん。
なんだっけ。
台湾ラーメン。台湾ラーメンが
かな。
うん。
まぜそばは初めてなのかな。
これニュータッチスゴ麺の方では、スゴ麺シリーズでは。見てみましょうかね。スゴ麺シリーズでは台湾ラーメンがあります。名古屋台湾ラーメンで混ぜそばが初めてですね、今回。いや、これね、今回ほら、ローソンに買いに行ったじゃない。
はい、はい、
ローソン近所の。
来ましたね。
二度見しちゃったもんね、思わず。
うん。
ラーメンの、うん、ね、ショーケースというか棚を見て。
これセブン、セブン。
あ、セブンか。
うん、セブンだった。
そうだ、うん、もうこのスゴメのこのロゴにゾクッとしたもんね、うん、あ、すごいニュータッチがあると思って。
コンビニに置いてあるのは珍しいですね。
いや、もうほんとコンビニに置いてあるのは山崎デイリーストアぐらいしかないんですよ。、
うん、
もうね、ほんとちょっと本当にお願いしたいんですけど、山台株式会社の皆さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。以前はいろんな素敵なグッズありがとうございました。
ぜひコンビニに置いていただけるようにしてほしいです。うん、あと、各コンビニメーカーの、仕入れ担当の方、
はい、
多分聞いてると思う。聞いてるかな。
聞いてるかな。
ぜひ山内さんのこのニュータッチシリーズでもいいですし、スゴメンシリーズでもいいんで、ぜひコンビニに
置いてい
ただけるようにお願いします。本当に。
うちも近所にね、近所の酒屋さんには置いてあるんですよ。うん、だからね、コンビニにはなかったんですね。
もうこの番組はやっぱりほら、この東海エリアだけじゃない、全国、うん、いや海を渡って、
はい、
海外の人も聞いてるので、なるべくコンビニエンスストアで買って、なるべくこうリアルタイムで食べれるっていうものを選んでおりますので、
はい、
どうしてもね、うん、すごめんぐらいなかなか、
コンビニどうかな、名古屋限定だったりしないのかな。
あ、そうか、この東海地方だから置いてあるってことかな、これもしかして。そんな方は山台さんのホームページから買うことができるんですが、今実はですね、この9月末の時点で、ホームページをクリックしますとですね、お詫び、2021年9月7日、ただいま欠品につき山台公式通販におけるすべての受注を停止しております。
あれ、
誠に申し訳今日ございませんが、再開までお待ちください。
これは貴重だな、じゃあ。はい、あ、今、蓋を開けましたけど、
はい、
まず麺がですね、
はい、
これは、太麺ですよね。
メーカーは、もちっとした食感の極太麺って書いてあります。
はい。見るからにノンフライな感じですね。はい、で、火薬の袋と、後入れの液体タレと、ふりかけが出てまいりました。
そうだね、混ぜそばだからね。
はい、まず火薬を
じゃあ。火薬は先入れ、これ。
うん、特に何も書いてないので。
これ書いてない、これ。
火薬を入れって書いてます
ね。OK!
はい、じゃあ火薬入れましょう。
じゃあね、火薬のね、いい入れ方を。
あ、ちょ、なんですか、ね、あ、麺の下に入れるんですね。
そうですね。そうすると、
UFO でキャベツが逃げないため の, このテクニックの一つですね。
あ、麺の 裏話が。まあ、あと読みましょう。
で、お湯を、よいしょっと。
たっぷりですよ、これは。丼型の、大型ですね、これ。
たっぷりお湯を入れて、
熱湯5分でございます。
よいしょ。うん、熱湯5分と。5分、5分。スタート。
はい。
はい、5分経ちました。よっ、まずしなきゃいけないのはこの湯、お湯を
セット湯切り。
あ、なんかすごいぞ。仮面ライダーみたいな。
V3 みたいなやつ。はい。ではですね、台湾混ぜそばとはそもそも何かというのを説明しましょうかね。台湾混ぜそばっていうのは、名古屋のご当地ラーメンっていうのが、台湾ラーメンっていうのがあったのよ。これ台湾ラーメンっていうのは、この、豚のミンチと醤油とピリ辛で混ぜたようなミンチがあるんだけど、それを、具にした醤油ラーメンがあるんだけど、それが台湾ラーメン。それをヒントに、麺屋花火さんってところが、そのピリ辛ミンチとニンニクと麺を混ぜて作る混ぜそばを開発して、それが台湾混ぜそばっていうので、これがバカ当たりして全国に広がったというやつです。
はい、後入れの液体代をかけます。
はい、あ、麺太いね。
太いですね。こうやって仕上がり見てみると、
パスタじゃんこれもう
もともとほら、混ぜそばって割とほら麺太めでのやつが多いですよね、
うん、あ、卵入れたいねこれね。
ほいほいほいほいほい。
今の時点ではスープと、あ、ミンチは、
あ、ミンチあります、ね、出て
きます。あとニラ、
ニラ、うん、
で、ここにふりかけは、なんだろう、
あ、なんかニンニクの匂いがすごいしますね。
ああ、
なんかすごい良さそうなふりかけ。
これは魚粉とニンニクと
刻み海苔と、
刻み海苔、そんな感じだね。
唐辛子、
あ、いい匂い、魚粉のいい匂いがする。
はい
はい、
じゃあ実食いきますと。
実食、
これはもう秒でなくなるやつですね。
はい。
よっこい。
小一。
小一。実食です。
はい、どうぞ。スープはありませんね。
うん。ニンニクの匂いがですね、ものすごい強烈ですね。は
い、これは。
うん。あと魚粉のに、そこに魚粉の匂いが混ざってる感じ。
うまいに決まってるパターンだね。どうすか、
うまーい。もちもちの麺の歯ごたえ、うん、あとこのニンニク、魚粉、うん、そしてあの辛み、
うん、
文句のつきようないです。
麺の感じは
パーフェクトですね。
パーフェクト、
うん、太いし歯ごたえあるし、
うん、
もちもちだし、すごいぞこれ。
ラーメンさんもいただいてみましょうかね。匂いは、うん、魚粉の匂いとちょっとニンニクの匂いがしますという感じですね。見た目は極太麺が縮れてて、そこに、台湾ミンチのタレが混ざっているという感じですね。魚粉も結構入ってますね、ふりかけで。じゃあいきますかね、いただきます。
あー、
あのさ、
はい、
これラーメンに比べるとうまみが強いね、本当に
濃ゆいですね。
こういうのは、
うん、何をダイレクトに食べてる感じがする。
うん、これパスタだね本当にもう。あー、美味しい。うん、米が欲しくなるぐらい味が濃いね。
まあ、あの、追い飯ってのがあるぐらいですからね。
うん。うん。まあ、しっかり、この、ベースの、ちょっと甘さのある辛みのついたタレに、ミンチ、豚の味がついたミンチ。で、豚の旨味も、あの、十分あります。で、そこに、ニンニクのパンチ。で、魚粉の香りがまたこれ、アクセントになって、いいですね。うん、
あと意外とこの刻みのりがいい仕事をしてます。
うん。
うん、あれちょっと待って、終わってませんか、
もうなくなっちゃった。
うん
うん、うん、いやこのピリ辛い味噌、あの辛味噌も食欲を、
わあ、これご飯にかけた、
マシマシですな。
あ、これ反則だね。
毎度毎度思うんですけど、これ作るの結構手間じゃないですか。
うん、
でも食べるのあっという間ですよね。
そう。
さあ、
いや
ラフさんどうでしょうこれ。
あ、もうこれ簡単よこれ。
はい、
このニュータッチスゴメンシリーズ、ザ名古屋ザ台湾まぜそば、これ一言で言うとですね、
はい、
ドミノです。
ドミノ、
はい、
ドミノだったの、倒すやつ
ですか。倒すやつ、
うん、その心は、
え、なんで、
え、なんで
ドミノね、
はい、
どんだけ時間かかるんですかあれ並べるのに。並べるのに時間かかるけど、
はい、
パタンとやると一瞬で終わるじゃない
ですか。一瞬で終わりですね、パタパタパタっと、はい、
まさにドミノ。
昔ほら、あのそのドミノだけをひたすらやってるテレビ番組ってありましたよね。
あったあったあった。
こう何人かチームでやっててさ、
そうそうそう、
であの途中で誰か倒しちゃうんですよね。
ストッパー入れてあるんだけど、うん、まあまあ倒れちゃうもんねあれ。
あとうっかり鼻あのついてなかったりとかで、こう人セクション丸ごと倒しちゃったりとかして、そういうのを乗り越
えて、とんでもない空気感になるやつね、
うん、あーって感じに、
うん、あとその時代に、
はい、
ドミノがやっぱり販売するじゃない、おもちゃ屋さんで、
はいはいはい、
あのねレールになって、うん、なんていうかな、板の上、細長い板の上にドミノがねもうひっつけてあるのよ、
うん、
でそこになんていうの、この倒れるように、なんていうの、この輪っかが、
まあ、ヒンジがついてて、
ヒンジがついて、はい、でこれを、ドミノを縦にすると
レールをこうやってよっこいしょって持ち上げるだけでドミノがパタパタパタっとこう、ね、そうそうそう、立ち上がってくれる
っていう、ね、でそれをそーっと置くと、うん、できるっていうけど、どんだけ買わないかんのって話じゃない。
うん、すごいコストかかりそうですね、うん、そこまでしてドミノやりてえかっていう。
そうだね、
ですけどね、
はい、
でもね、子供たちに、
うん、
まあドミノじゃなくても、そのちっちゃいブロックとか
あ
る
とき
に、
はいはいはい、
やっぱりそのドミノっていうのを知った途端に、彼らもやっぱり真似して並べて、パタパタと倒し始めるんで、やっぱりこうやりたくなる何かがあるんですよね、あれ。本能を刺激する。
そうだね。う
ん、ドミノ。
ぜひやってください。
はい。ということでした。では次のコーナー参りましょう。せーの。
ラーメンに聞け！
ラーメンニッキー K。最近ラーメンさん、
違う違う、取っといた
やつ、取っといたやつあるんだった。、うん、なんだっけ、
テトさんの
唐揚げの話だ。
そう、ラーメン屋さんになんで唐揚げがしかないのかみたいな、唐揚げが多いのかっていう疑問があったっていう、
はいはい、
それはテトさん、関西だけのオリジナルでございます。これ
そうなんですか。
うん、これなんでかというと、特に京都エリアにそれが言えるんだけど、
うん、
よく考えてみてください。京都で有名な外食チェーンといえば何ですか？
天下一品。
違う、もっとでかい。
京都で有名な？
はい。京都といえばもうこれしかないでしょ。
京都といえば、うん、八つ橋。
違う、キャベツ1日何万トンとかなんか。
餃子の王将。
正解です。
はい。
あの世界に誇る餃子の王将。
うん、
餃子の王将とか、この行都じゃない、京都には、うん、餃子専門店とか意外とあるの。その中華料理で餃子を売りにしてるところとか。
はいはい。
だから、それがあって、
うん、
ラーメン屋さんでは餃子は出さないとこが多いよ、なんか。
ほう。
だからサイドメニューっていうか、ほら、京都エリアを除く全国では、
うん、
ラーメン餃子なのよ、
はいはい、
主に、うん、まあ、でご飯なりチャーハンなりって、うん、もうメインはラーメン餃子じゃん、
はい、
ことその、うん、京都に近いエリアだけは、
はい、
ラーメン唐揚げなのよこれが、
はい、
だから、テトさんはなんでサイドメニュー唐揚げ なんだろうねっていう疑問が出て、うんうん、でこの、エリア外のラーメンさんたち、ノブとかラーメンさんとかは不思議に思ったんですよ、その疑問が、うん、ということなんです。
なるほど。
餃子屋さんが多いから餃子を出さずに唐揚げを出したっていうのが京都のラーメン屋さんの特徴らしいです。
へえ、うん、京都で餃子屋さんあるんですね。まあ、うん、その何年か前に行きましたけど、うん、あんまり気にしたことなかったな。
もうなんか王将が幅を利かせすぎてると思うけどね、なんか。
なるほど。
ということです。
地域性があるんですね、
それ
は、うん、はい、ということです。
はい、
あのテトさん、これに懲りずまたお便りください。
はい、唐揚げも食べてください。
はい、ではエンディングいきましょう。
エンディング、
はい。
今回お便りコーナー、ほんと、
はい、
もうね、あのこの世にいないんではないかと思ってた皆様方が、あの膝に、
そんなこと言っちゃダメでしょ。そんなこと言っちゃダメですよ。
いや本当ありがとうございます。貴重な、もうこれぞ原動力。
本当ですね。
もう炭水化物。これぞエネルギーの源、炭水化物。
炭水化物だ。炭水化物。まるでラーメンライスのように。
そうそうそう。
我々の番組はラーメンなら皆さんのお便りライスです。
そう。チャーハンでもある。
チャーハンでもある。
チャーシューご飯でもある。
ないですよ。
いや逆よ、むしろ。皆さんがラーメンで僕たちがサイドメニューですよ、
はい、サイドメニューですね。おまけですからね。
皆さんの情報の方がなんか身になる情報が多いもん。
ああ、本当そうだ。大体スゴメンとドンデを合わせようなんて発想がすごいですよね。
だから、ずっとサイレントリスナーになってた方はまた、お手紙を、そしてまだ、はい、一度もお手紙を出してない方はぜひお手紙をください。お手紙の出し方は、はい、のぶさんどうぞ。
我々 あのウェブサイト、
ウェブサイト
本気でレビューザカップラーメンインデックスと Google で検索していただくと多分トップに出てくると思います。そこにお便りを出すための投稿フォームかメールアドレスが書いてあるはずなので、
はい、
多分書いてあると
思います。クリックして、
はい、
そこで思いの丈を、
思いの丈をラーメンバトナーのところに届けてくださいと、はい、いうことでございます。いやー、これでまたね、お便りがバンバン来ると嬉しいですね。
いや、もう本当パンクするぐらい欲しい
ね。本当ですね。はい、2週3週に分けてお便りを紹介しなきゃいけないぐらい。
ねえ、うん。
来るといいな。いや、
本当にほら、じゃあ、やりますか、久々に。はい、皆さん、今、スマホを持ってますね。はい、スマホの、Google もしくは、ね、サファリ、なんなりを、はい。広げてください。はい、ポチ、はい、検索でカップラーメンインデックス、はい、検索すると、本気でレビューザカップ、ラーメン、カップラーメンと中年男っていうのが多分出てくると思うので、それクリックしてください。ちょっとやってみましょうか、実際ね、カップラーメンインデックス検索、そうすると本気でレビューザカップラーメンインデックス、カップラーメンと中年男っていうのが出てきます。それをクリックするとオフィシャルのブログに飛びます、
う
ん、そしてこのメニューバーかな、この3
本
のメニューバーを押してもらって、お便りはこちらからというのが多分出てきます。
でそこを触ると、
はい、もうここに、ラジオネームとメッセージ、まあ、本名でも全然、本名でいい方は、本名、そしてメッセージ、メッセージの内容はもう本当何でもいいですけど、番組に対する感想、もしくは何でもいいですよ。ラーメン&ノブがあのこのアラフィフもう50年近く生きてた中で皆さんに何かアドバイスできればあのご相談、お金の相談以外のご相談は受けますので、はい、あとスポンサーの皆さん、
はい、
スポンサーじゃない、スポンサーになりたいよ、
あのいただける皆さん、
変わったメーカーの皆さんあのカップラーメンメーカーの方でもいいです。その時は忖度番組をもちろんやりますし、こういったうちみたいな番組をあのスポンサーしてもいいよと。でもほら、スポンサーの方にもメリットがないといけないじゃない。その辺につきましてはまた来週言いましょう。
そうですね、まあ、番組の中でひたすら名前を連呼するっていうのもありです
よねいいね、あ、面白いねそれ、
うんうん、5秒期ぐらいね
あのドンキーのあのびっくりドンキー、あ、じゃあ ドンキホーテか、ドンキホーテの
びっくりドンキホーテ、ハンバーグ屋さん
ですね。ドンキホーテのあの BGM ぐらいみんなの頭に残るようにちょっと言いますんで、はい、では
では
また来週、
また今週もお届けしました。皆さんの
お
相手は
お便り待ってます。お便り大好きラーメンさんと
お便り待ってます。お便りとハイボールが大好きなノブがお送りしました。また来週、
さよなら、
はい。